本郷野球教室。
はい、本郷野球教室始まりましたでございます。はい、
第その51位ですけども、
多分ね、はい、それぐらいだと思います。
はい、
まあ、先週はですね、その野球評論の新しいあり方についての提言と。
そうです。
非常にこの前向きな話ができました。
はい、
今回はですね、野球評論家で一番やっぱり大きな、変革をもたらしたのは野村克也の野村スコープなんですよ。
なんかあの四角いのが出てきてね、
なんかその丸つけてさ、
ここに来るとかなんだとか、
次はここ投げてからここに投げさせたらいいんじゃねえのみたいなのを実際に放送の中で
やったんだよな、
あれでやっぱり一つの新しい形というか、
はいはい、
できたんですよ。
あれメジャーでもやってっからね、今ね、あの四角いの出てきて、1球目2球目3球目っつって、
はいはいはい、ポンポンポン、下手すると世界で初めてかもしれないね。
そうだよね。でなんであの人がやれたかというと、
まあ、もちろんそういうことを現役時代にずっとやってたから、キャッチャーとしてね。
そうだね。
あと監督もやってたしね、
で小島社長はもともとキャッチャーであり、先日もドナイヤのミットを買い、正捕手ではないにせよキャッチャーへの未練はタラタラという感じですよね。
未練っちゅうかね。
いや絶対未練でしょ。黙ってサードやっとれみたいなね。
未練っちゅうか癖
まあ癖だな。
癖だよ。
はい。でね、キャッチャーってさ、まあこういう話っていうのはやっぱりさ、一般論の否定とかさ、暴論だと面白いと思うんですけど、キャッチャーってさ、取ってりゃいいんだよね、あれ。
あえてのボール投げ、
暴論です。はい、ただ取る人でしょ、あれ。審判でもいいんだよな、取るのは。
審判、そうだから、ほら、審判いない草野球はキャッチャーが審判するからね。
まあそうでしょ、だから、まあ、それぐらいのポジションなんじゃねえかっていう。
こういう確信犯が一番ややこしいわ。
そうなんだよね。でさ、そのどうなんだ、キャッチャーのリードって何なんだって。
ああね、確かにリードってよく言いますけどね、
まあ、ここに投げろとかあそこに投げろとかさ、
要するにあのキャッチャーが指示してるわけですよ、1球ごとね。
しかし私から見ると、すごい選手はどこに投げても打つんじゃねえのかって。
ああ、それは一つの真理でございます。
そうでしょ、
だから
じゃあいいじゃんっていうね、やんなくて。
そうなんだよ、だからね、キャッチャーのリードといった場合に、ピッチャーが言った通り投げられることを前提に成立してるわけよ。
だってさ、そうでしょ、だってこっち構えても絶対そこにはいかないじゃないですか。
そうなの、そこがリードの難しさなんだよ。
難しさってもはやそれランダムに投げてるだけでしょ。
あのねだからそういう時もあるんですよ、言っても投げられないから、だったら真ん中狙って投げとけば適当に
散るよね、
すっぽ抜けたり、あっちゃこっちゃ行ったりして、逆に打ちづらくなっているっていうこともまあまああるわけ、
どうするとやっぱ真ん中にずっと構えてて、取ってりゃいいじゃねえかっていうね。
そう、そういうこともあるよ、終わり。あのね、やっぱりこうレベルが上がってくると、投球のボラティティが下がってくるんですよ、つまり、小学校、中学校、高校、大学、社会人とかって野球のレベル上がってくると、だいたい言った通り、指示した通りに投げられる率が上がってくるわけ。
まあそうだろうな、
あとはもちろん、例えばそれはピッチャーによって違うし、その日の調子によっても違うんだけど、だからみんなバラバラなんですよ、それ、だからそのバラバラに合わせて真ん中にだけ構えとこう
っていう人もいれば、
ちゃんと指示してあげないと逆に投げられないとか投げづらいとかいう人もいるわけよ。なるほどね。と指示すればその通り投げられる確率がものすごく上がると、ちょっと上がると、あと若かったりすればするほどその日の調子によってまた全然変わってくる、プロになってくると大体修練されてくる、だから、まあ、やりようがあるというかね。
なるほどね。
あとやっぱりアウトコース低めに投げとけば打たれないというか打たれる確率が低いっていうのはやっぱり純然としたデータとして過去の蓄積としてあるので、それを利用すると。
全部アウトコース低めでいいじゃん。
そうなんだ。ただね、アウトコース低めってどんなに打ってる、イチローなんかでも2割5分ぐらいしか打ててないわけ。 だけどアウトコース低めに来るって分かっていてアウトコース低め投げればやっぱ3割5分ぐらい打つと思うわけよ。
なるほどね。
どこに投げるか分かんないで、
でアウトコース低めだと打てない。
そうそうそうそう。だそことかさ、あるんですよ。
なるほどね。
真ん中だけ構えてて、いいって言われたらね、これほど面白くないポジションはないよ。
ないよね。たださ、まあおっしゃることは本当に分かるしその通りだと思うんだけど、あえて言わせていただくと
ね、はいはい、
自己満足なんじゃねえかと。でしょ。
それは、うん、私 その過去のキャッチャー経験の中でいつも必ずこの辺があった。
あった。
俺だこいなんだこうじゃねえかじゃねえかとか言っ ても、うん、結局全然違うこと来て打ち取ったりするじゃん。
そうだよそうだよね。それはそうだよね。
何だと
全然違うとこに球来たけど打たれなかったじゃねえかよとかね、うん、
ちょっとね、俺は何をやってるだろうか、こういう全ては無駄なんじゃないかとか
ね。そうだよね。まあ思い通りに投げさせて打たれた時よりも、うん、思い通りに来なくて打ち取った時の方がそう思うだろうね。
思う、ね、その通りその通り、うん、そんなの簡単に気づく。もうちょっとさ、お前悩んでから気づけよまさにですよ。
ただ一つはあれだろう、あのピッチャーがダメに精神的に弱ってる時にまあなんとかするっていう意味はあるよね。
あ、
大丈夫だここ投げればさ、うん、みたいなさ。
あ、だけど弱るような人は最初から弱ってんだよ、
う
ん、
あそうか、
うん、で弱何があっても弱んない人は、うん、気持ちが弱らない人っていうのはね、大体 どんな時も 弱らんわ、ま
あ、そういうことだな。
ピンチだろうが大事、大きな試合だろう。
でさ、そのリードに関しての責任を問われることあるの？お前がそこに構えたから、いや負けたんじゃねえかよみたいなさ。
人に言われることはあまりないけど、
ないんだな、
うん、自分で思うことはものすごいあるわけ。
あるんだね。
もう9割5分は反省です。
ああ、そうですか。
あと打たれた球ばっかり覚えてるし。
なるほどね。
抑えた球は後でスコアを見ないと思い出せないみたいな。
なるほどね。はあ、そうですか。
それはね、体壊すよね多分。
今年からなんか申告制なんの、あの敬遠が。
実際どうなんの、はい、敬遠しますって言うと4球投げなくていいってことでしょ。
そうでしょ、うん、だったらじゃあ4回敬遠とか言ってさ、今言ってなんか
お前はずっと敬遠だから。
そうそうそうそう、
だ松井のね、甲子園の5打席連
続あれめんどくさいから5回敬遠ってやれば、
ね、それ試合前に
申告制言っちゃう、
あの4番の彼が全部敬遠でき
る。そうそうそう、あれ面白くないんじゃねえか。
ほらよくだから何回で書かれてましたけどね、あのほら敬遠の球打ったり、
まあいますよ ね、
ね最近であったし、
バースもあったかな。
まあそうか、
うん、なんか
あと敬遠の球が冒頭になって
なんかどこ
かさよならになっちゃったりとかね、
さ
ありましたから
。ワンバウンドの球を打つ川上さんみたいな人もいたしね。
イチローとかね、イチローはあれは敬遠の球じゃないけどさ、
あれワンバウンドじゃなかったっけ、イチロ
ー。そうそうそう、うん、
打てると思ったって言ってね、
体が反応してしまいました。
そうそうそう
そうおかしいやろ。
だからね、なんかそういうちょっとあれが減るんではないかっていう気はしないでもないが、逆に言うとあの無駄な時間はまあ無駄だなと思うよね。
あの長いからな、
結構長いんだよね。
4球投げるの何分ぐらいかかるかな。
5分ぐらいかかってんじゃないの、まあね、なんかさ、投げて取ってさ、キャッチャーが返して、うん、またバッターがなんか引っ込んでなんか老人バッグとかなんかやったりするじゃない、うん、
あと経営の時は当然ピンチの時だから、うん、ピンチっていうかいろいろ考えなきゃいけない、決めなきゃいけないから、うんうんうんうん、前後があん
だ
よ。
そうだよね。
経営の前になんか電池か誰か出てきて、
う
ん
う
ん、
来てるとかね、うん、そうそうそうそうだよね。
そう
だよね。
そうか、まあ、キャッチャーがまあ決める時もあるけどね、敬遠するかどうかとかね、うん、あとキャッチャーが聞かれんだベンチから、どうするんだあれ、どうするんだ。
なるほどね。じゃあもう歩かせますよ。なるほどね。
最初にキャッチャーだけ呼ばれたりもするし、
うん、そうか。キャッチャー、まあ、やること多いっちゃ多いけど空回ってる感じもなくはないってことね、
うん、俺はねだからすごく自分で良かったなと思うのは、うん、自己矛盾をいつもねちゃんと肯定してたってことだ。
まあそれはいいよねそれはいいよね。
何のためにやってんの、こんなことやってもなあんまり大したことねえんだよな、
うん、
でだからあのはいカーブ出そうと思った時に、うん、ピッチャーから首振られるじゃん、うん、へい分かりましたストレート
って
変えられるとかねそれができないと、
う
ん、バーカーブだって。
あれさ、あのキャッチャーとピッチャーの力関係っていうのはあるわけでしょ。やっぱ
ありますよね。なんでしょうな、
はとか言われるんでしょだから、
うん、メジャーは100、うん、ほぼ 100% ピッチャー上だから。
あ、そうなんだ。
要するに俺の投げたい球をのサインを出しやがれと。
なるほどね。
だから城島なんていうのはそうじゃない、そう日本の野球はそうじゃなかったから、うん、向こう行ってその投手陣と一文字
が。ああ、そうなんだね。取れない球もあるじゃん、なんだっけ、ナックルボールだかファームボールだかなんか知らんけど、
うん、ナックルボーラーはいつもナックルボーラーだからな。
そうなんだよね、うん、あれね、
あれ大変だよね。だからサイン出す必要ねえんじゃないかっていうね。
そうだよね、
うん、なんかそれ以外の球投げたい時だけピッチャーがなんか出すんだ
ろう、うん、なるほどね、うん、取れないとやばいもんねやっぱね、あれね、
うん、昔村田長寿は、うん、あのキャッチャー袴田っていう人だったんだけど、うん、あれノーサインでやってたっていう噂がね、
う
ん、ありますけども、あんな速い球とフォークボールノーサインでよく取れんなって
。そうだよね、
パスボールすると怒られたっていうのが村田、
なるほどね、
ちゃんと取れボケ
まあそれでも成立するということですか、じゃあ。
まあね、うん、だから結果的にうまくいけば別に
まあいいわけだね、
リードがあろうがなかろうが、
なるほどね、
ピッチャー中心やろうがどうでもいいんだよ、
う
ん、
そうか。
ただピッチャーはあんまり考えたくないんだよ。
まあそうだろう、まあ、そうだろうね、もう早く投げさせろってことでね、
うんうん、だからめんどくさい、ことを考えるの嫌だから、うん、お前がやれということになったと俺は思うよ。
あれこの間さ、なんだっけ、投手の癖の話をしてたよね、6、8に行った時に。
あー、宇佐美さんが、
うん、なんかカーブ投げる時口開くとかさ、
あー、はいはいはい、
ベロが出るとかさ、
はい、
なんか、
うん、
ああいう部分ってやべえと思うわけ、キャッチャーって、あ、口開いたみたいな。
あー、あれね、やってる時はあんまり気づかないか
な。なるほどね、
あれベンチの方が分かんない、
は分かるんだね、
うん。で大体プロに入った有望選手投手っていうのはそこ癖を最初に、
まあ、直させられる。
アマチュアは緩いんだよな。プロはいろんな人スタッフがいるから、
そうかそうかそうか、
見られてんだよ。
なるほどね、
なんか投げる位置が違うとかっていう当たり前のことから今みたいな舌が出るとか、うんうんうん、なんかさ、そういう分かりやすいというかね、うん、
なるほど。
まあだけど癖はいいんじゃね。
まあそうだよね分かりました。はい、
あれ俺な、なんかな、もうちょっと言いたいことたくさんあったような気がするんだよね。
まあキャッチャーですからね、いいお分かり。まあじゃあちょっと第2回っていうのやりましょうよ。
あ、そうなの、はい、だからね、これまでいろいろテーマでやってきたけど、うん、これもうちょっと連載的にやってた方がいいんじゃないかみたいな、
ね、まあありますからね、
ちょこちょこ出てきたので、はい、それを一回すくる、すくってですね、
そうですよ、
連載ものも考えていきましょう。
そうですね、
ネタも尽きてきたし。
はい、わかりました、
はい、どうも
ありがとうございました。
本郷野球教室。